ジョリーです。
松尾です。
2020春の本の話ということでね、
はい、
ここ3ヶ月に読んだ本の話を、みんなでしようということで、前回、途中で、次回の課題作をね、決めるのを忘れてたんで、協議の結果、
はい、
松尾さんが読まず嫌いをしていたという、
はい
はい、森見と美彦から、私が、まあ、最初に読むならこれだろうということで、選びました3冊のうち、美女と竹林、太陽の塔、それから、有頂天家族、
はい、
この3冊の中から、まあ、これが一番中でも一番読むのに最初に読むのにいいだろうと思った太陽の塔、
はい、
デビュー作、うん、多分ね200ページとかそんなものだと思うんですよ。300ページいかないじゃないかな、めちゃくちゃ簡単に読みますから多分、
はい、
場所もほぼ現代の京都ですし、うん、もう全然ギャップなく読めると思います。
なるほど。
これがいまいちだと思ったらもう読まなくていいです。彼の作品は。っていうぐらいだと思います。基本的にはそういうトーンで動いてるものだと思います。
はい、
まあ、それはそれとして、今期の3作に触れようかなと思うんですが、はい、私、まず、エンダーのゲーム。聞いたことあります。
ないかも。
なんか、オーソンなんとかなんとかって有名な人なんですけど、
うん、
まあ、SF です、
はい、
簡単に言うと多分1990何年ぐらい冷戦が終わる前に、
うん、
宇宙人が攻めてきたっていう設定、
はい、
で、2回攻めてきて2回ともなんとか追い払ったんですよ、
うん、
でもう地球を挙げて、地球防衛軍を作って、うん、そこにでこう訓練される兵士の話、ね、主人公兵士なんです、
はい、
でこう子供の頃から本当は頭脳みそが柔らかいうちから、宇宙人と戦うにはどうすればいいかみたいなシミュレーションゲームを延々とやらされている子供たちで、
うん、
その中でも特別に才能がある主人公が、まあ、こうなんていうのかな、宇宙に上がってゆくゆくはその、地球防衛軍の指揮者となって、
はい、
敵を打ち滅ぼすみたいな話なんだけど、
うん、
なんかね、SF によくある、うん、実は現代でも通用する人間関係みたいなものが一番めんどくさいっていう結論なんですよ、ね、
はい、
なんかね、そんな上宇宙軍みたいな中でのいじめとかを結構テーマにしてくる、なんか自分があまりにゲームの成績、試験の成績がいいもんだからいじめられるんですよ結構。でそういうのに対してどう立ち向かったらいいかとか、なんかね、
SF じゃない、
ね、SF なんだけどSF なんだけどやってることそんな SF じゃなくねっていう、
そうね、
まあタイトルもエンダーのゲームっていうぐらいで、なんかゲーム感覚なんですよその辺ね。
なるほどね、
なんか戦闘もシミュレーションゲームだし、なんかそのゲームの成績によってこう学校のあれから何か全部決まっちゃうみたいな話があって、結構面白くてですね。
あ、でも面白かった、
結構面白かったですね。やっぱこれはね、こういう SF もありだなっていう。
なるほど、
で最終的にこの主人公があれ、なんか地球防衛軍とか言ってっけどなんかおかしいぞみたいな話になってって、意外とね、そういう意味ではその地球防衛軍みたいなのが舞台なんだけど、その中の人間関係みたいなのが一番よく描けてるんですよね。一番面白いんですよね。宇宙人と戦う描写とかね、ほんの数秒で終わっちゃったりとかするんですよ。なんか明らかにね、それがメインじゃないの。なんかその子供が学校で生き残っていくためにはどうすればいいかとか、自分がでエンダーがどんどん偉くなっていくと一つのこう小隊、小さい隊を任せられるんだけど、その部下に対してどう接するべきかとか、愚鈍なリーダーってこういうやつ、こういうタイプが愚鈍なリーダーだとか、なんかね、これでなんか組織論を読んでるような気持ちにもなる。
なるほどね、まあだからある意味では十二国境もそうだからね、
そうだね、
ファンタジーと言いつつファンタジー要素っていうか、人とは何かみたいなそういうところに、
そうなんですよね、
言ってますからね、
面白かったです。
なるほど、
はい、 じゃあ松尾さんどうぞ。
ちょっとね、あのさらっと終わるんで、うん、
はい、
ファーストラブ、島本理生。
あ、島本理生ね、うん、
あの直木賞取った、
はいはいはい、
作品なんですけど、うん、全然響かなかったです。
そうか、
全然。
板橋区出身。
あ、そうなんだ。
確か旦那さんも作家だよね、確かね。
あ、そうなんだ、う
ん、奥さんの方が有名になっちゃったけど、うん、来なかった、
うん、
ピンとこなかった。
あんまりピンとこなくて、なんかその、まあ、子供がね、
うん、
お父さんを殺しちゃったみたいな、
うん、
ところで、うん、まあ、その動機だとか、うん、本当に娘がやったのかとか、うん、まあ、そういったところをこう掘り下げていく、
うん、今のところ不幸な家族の話で君も大好きですよ。
そうなんだけど、うん、そうなんだけど、うん、なんかね、全てにおいて別にあんまりね、自分的にはね、深掘りされてる感じもなくて、うん、なんか娘が結局殺した動機とかもなんか、うん、はぁ、あ、みたいな、
うん、
で、ファーストラブっていうタイトル、うん、まあ、初恋みたいな、うん、
ですね。
それも、ん？何だったの？みたいな感じで、なんかね、なんでこれ、なんかいつもなんか同じこと言ってるかもしれないけど、うん、なんでこれが直木賞取ったの
か、なんでこれが直木賞取ったのか分からない芸人だよ。
いや、ほんとね、
うん、
だから分かんないなと思って、小説って分かんないなと。
分かんないよ。
だからちょっとピンとこなかったという
お話。
話です。
おしまい。
おしまい。
はい、じゃ次僕ね、10病原近鉄。知ってる？これね、小説ではなくて、どっちかっていうとなんか、論文に近い。論文っていうほど固くもないんだけど、うん、結局今ってほら、世界の土地の半分が、白人人種によって、まあ、支配されてるっていう言い方があれだけど、白人政権のもとにあるんですよ。でも世の中にはいろんな人種が当然あってさ、
うん、
なぜこんなに白人がのさばれることになったかっていうのを、うん、歴史上のある一点からここなんじゃないかなっていう点があって、
ほう、
そこがいわゆる、スペイン人がアステカというかインカ帝国かを滅ぼした瞬間なんですよ。ここが言ってしまえばヨーロッパ大陸とアメリカ大陸のファーストコンタクトで、かつこの瞬間に圧倒的にスペイン人が勝っちゃったから、そこから南米がわーっと占領されて、でそこから火がついてこう全国 その帝国主義みたいなのがこう広がっていくっていう。だからこのファーストポイントにおいてどうしてこんなことが起こっちまったかっていうことを多角的に検証する本なんだね。でタイトルの10病原近鉄ってまさにそれで、一番最初に来る理由はまず、銃、つまりあの武力が近すぎたからだっていうんだけど、よくよく調べてみると、この時のスペイン人って300人足らずなんですよ。で、インカ帝国って3万人とかいるわけよ。で、いくらなんでも銃とか兵器のレベルが違ったとしても、こんなにコンパでコテンパンには負けないはずだと思った。もうそっから勢い、すごい勢い、あとそれから5年か10年するだけでもう占領されちゃってるから、うん、そんなはずがないっていうのがまず言って、で次のね、この病原菌っていうのが面白くて、結局、300人近くで乗り込んだんだけど、その中に、ヨーロッパ、もっと言うとユーラシア大陸でしか繁栄しえない病原菌があったの。病原菌を持ってる患者がいて、それが現地の人に移っちゃって、現地の人には飛べるすべがなくて、うわーっとアフリカ大陸、アメリカ大陸みんな死んでっちゃったの。で、あの資料によると 10% ぐらいしか残んなかったの。
は
いう悲しい。
うん、
だから実はこの病原菌が果たす役割っていうのが、今回のというかその時の支配にはものすごく強かったんじゃないかっていうのを読んで、でこの本ね、あの僕が本読む時に一番参考にしているあれですよ、あのバーナード・ジョイ枠という漫画がありましてね、あれで紹介されてたのよ。それもなんか面白そうだなと思って、で実際読んでみたらそういう本で面白くて、
うん、
まあバーナード・ジョーが言うんだから読むしかないだろうっていうことで読んだんですよね。でほら今ほら昨今このコロナ うんうんで、やっぱ病原菌あるじゃないですか。もう誰も彼もが病原菌のことでは一日数分は悩んでるじゃん。
そうですね。
だからこの状況で読むべき本って一として一番適切なんじゃないかなと思って読んだらやっぱ面白くて、うん、ただね長い
長
いし、なんかその病原菌の話は面白いんだけど、うん、それ以外のところもねつまんねえのも長いんだよ、とにかくあの幅が広いんだよね。なんか文字の話とかにもなってきちゃったりとかして、もうとにかくそのめっちゃ頭のいい人がつれづれとこうなんじゃねえかなっていうのをずっと書いてるみたいな、うん、同じこと何度も言うしね、うんうん、なんかそんな感じがして、うん、そこだけ読めばいいんじゃないのとそうは思う。
あれだな、うん、俺は君の話を聞いて満足。
そうそうそうそう、そういうことだ。で、この人に実はね、そうそう、だから人類の歴史って実はその病原菌との歴史なんだよっていうのがすごくあって、それも結構面白くてさ、あの病原菌、人間が病原菌に対する抗体を獲得するのって、今だとワクチンっていう手があるじゃん。でもその前は何かっていうと、あの動物からあの家畜よ。家畜から、一緒に住む家畜からそういう免疫、あの病原菌を少しずつもらって、うん、で抗体を作っていくっていう方法しかないんだって、うん、で、ユーラシア大陸は横に広いから、うん、いろんな動物家畜がいるんだけど、うん、アフリカ大陸って縦に長いじゃん、うん、だからいろんあの寒さとか気候が全然違いすぎて、場所によってあの家畜が繁栄しない、うん、そんなにいないんだって家畜が。
地域が固まるってこと
だ。そうそうそう、だからそもそも馬がいないわけだし、ね、うん、でそういうこう家畜の種類の豊富さが病原菌の獲得にこれほど差を与えてるんだみたいな話とか言うと結構面白くて、うん、なんか勉強にもなるし人に自慢したくなるなと
人に話したくなる
雑学
なる、
はい、としておすすめ、まあ、何よりあのバーナード城に譲られてたんでバーナード城間違いない。
でかいでかい。またやってほしいな、アニメ。
やってほしいね。じゃあ次。
いいですか？
いいと思う。
吉村達也、かげろう日記。
なんか、気にしたら珍しく古風なやつ。
そう、全然ね、古風じゃないですけど、
ね。あ、そうなんですか？
そう、あの、ほんと最近出た、割と最近出た本だと思うんですけど、うん、あのホラーというか、あのね、まあなんか、うん、まあこじんまりまとまってて、
イースタイと感想が一緒っていう、ね、
こうなんつうのかな、本を読んだことがないっていう人が読んだら意外と楽しめたりするのかなとかって思ったような感じで、うん、なんかね。SNS で話題沸騰とか言われる感じ、
うん、あー分かるイニシエーションラブ感ね。
あ、そうそう、なんかそのも元カノ、うん、まあ元々付き合ってたカップルがいて、うん、別れました。
はい。
で男の方が、まあ、主人公なんだけど、うん、で男の方はもう次の彼女がいます、
うん、
だけど元カノは、うん、まあ、ずっとその元カレのことを忘れられずに、うんうん、死んじゃうんですよ。
死んじゃうんですか。
まあ、でも自殺じゃなくてその事故とか事件に巻き込まれ、
巻き込まれか、
なんかね、うん、強盗かな、うんうん、なんかでその殺人で殺されちゃったっていう話なんですけど、そこにその主人公のもとに「かげろう日記」っていう日記が届くんですよ。でそれは何かっていうと元カノがつけてた日記なんですよね。でこう読んでいくんですよ。でなんかその私はその、うん、まあ、その主人公が A 君とすると、うん、A 君のことが大好きでみたいな、うんうん、ずっと A 君と一緒にいたいと、うん、そこ A 君へのこう愛、
いいじゃないですか、
こう書いてあって、うん、だけどもう重たいぐらいのね、
重たいね、
こう書いてあって主人公がこう読んでって、うん、とてもじゃないけど一気に読めないみたいな感じで、 ちょっとずつこう日が経っていくんですけど、うん、まずそこでね読めやとかと思うんだけど、うん、まずそれはよく置いて、はいはい、読んでいくと、うん、なんかあれどうもおかしいみたいな、
う
ん、
ああ何があった
未来のことまで書いてあるみ
たいな、おー来たよ
どういうことなってって
で
これ以上話すとねもうオチに近い
あらま
オチに近いんでちょっとあれですけど、うん、言わないです言わないですけど
言わないですけど今の彼女が書いてたとではないか
ではない
ではないか
ではないけど、うん、ただ重要なのは、うん、これはミステリーではない、うん、ホラーだという点ですね、う
ん、
大事なのは
じゃあやっぱり幽霊が書い
てたそういう系のね、
うん、なるほどね
じゃあ何でもありえないかいって
そうそうミステリーではないっていうのは大事だね、
うん、そう大事大事そうっていう
やつね
っていうやつ
分かりましただ
からなんかあの、ポップに楽しみますよ
ポップに、SNS で沸騰ね分かりますじゃあ続きまして、僕ね本当は江戸川乱歩孤島の鬼を読んだことの話をしようと思ったんだけど、うん、これはね言うまでもないもう江戸川乱歩の最高傑作なんで
そうなんだ
そうあれきあれ江戸川乱歩撮ってないんだっけそんなに好きじゃないか
そんなに読んでない
そうかそうか
あの何冊か本当昔高校生の時とかにパラパラって読んだこれ
本当ですかもう江戸川乱歩といえばこれ読んでれば間違いないです
なるほど
もうそれぐらいの素晴らしい作品なんですけど、うんコンビニ人間読んだんですよ。確かに昨日読んでたよね。
読んでる、
ね。面白かったなっていう話なんだけど。
いや、コンビニ人間は本当に面白いよ。
面白かったね。
好きだよ。
やっぱあれ面白いね。あれはなんで芥川賞を取ったか分かる。
分かる。
分かる芸人。
何でも芸人にしよう。直木賞を取ったのは何でか分かんないけど、
芥
川賞は分かる。
分かる。いやいやいや。コンビニ人間面白かったですね。
面白い。うん、
それ以上です。コンビニ人間別にそんな語るとこないもん。
ああ、ない。
うん。もう本当
なんなら俺喋ってるしね、多分。
うん。もうそれもう本当に面白かったなっていうだけの話。うん、
あれ消滅世界って読んだんだっけ？
消滅世界まで読んでない。
絶対読んだ方がいいねあれ。
消滅世界。
消滅世界。
じゃあ君が。じゃあ2冊森富彦2冊読んで俺も消滅世界読むからまあ、まあ、消滅世界読むよ
そうね消滅世界はねでもね、
うん、
面白いよ
面白い、
うん、多分まあこの中でも紹介はしてるとは思う、
うん、して聞いた気がするね、うん、
村田沙耶香だっけ
村田沙耶香
本当いい作家だよ面白い、うん、
この人話新聞とかでさインタビューとか出てるんですけど話も面白いんだよねてかあのまさにこのコンビニ人間の主人公まんま
ああまあでも確かになんか変わってんだろうね、うん、
ものすごい変わってる人ちょっとあの引くぐらい変わってる人
だって本当にコンビニで働いてる
もんね、うんうん、だから生の声というかねそうなんだよねこれ買いました買いましたよ
あ、また
もう読みますよ
面白いから読んでください、ねうん、
はい。で出産制限があれでしたっけ
ん
消滅世界って出産制限とかあれでしたっけ
あの出産制限というよりは、
うん、
セックスがない
あ、セックスがないのかそうかそうかまあ楽しいですねはいじゃあ松尾さん最後
井岡俊
お
最近割とこう流行ってきて
る聞いたことある気がする
作家なんですけど、
うん、
おかん
おかん寒い
あそうそうおかんではね
東京タワーか
の方ではない、
うん、おかん、ね、
あの 悪く寒い
悪い寒いね怖いやつ
結構ね、
うん
まあ、胸クソが悪くもなる、う
ん、大好きじゃん君
話でしたけど、
うん
まあすごいねヒットする したなっていうほどではなかったけど、うん、まあまあまあかなっていう感じですけど、うん、こう普通のサラリーマンの家庭を、うんうん、主人公男、うん、奥さんがいて、娘がいて、うん、でこうなんかお父さんのお父さんがその会社でなんかやらかしちゃって、うん、やらかしたというよりは、うん、そのなんか上のいろいろこう面倒くさいのに巻き込まれて、うんうんうん、責任を取らされちゃって、はいはい、でこう左遷されて、うん、地方に単身赴任で飛ばされちゃって、はいはいはい、で家族が、まあ、なんとなくこううまくいかなくなってる、うん、でお母さんも地方で奥さんに任せているとか、うんうんうん、まあ、いろいろねこう現代の問題的なところも描きつつ、うんうんうん、っていう時に奥さんがその会社の、うん、まあ、その上司、うん、その旦那のね、うん、上司を殺したと。
え、そうなの？
そう、殺したという話で、うん、あの話がこう始まるんですよ、うん、で奥さんがこう捕まってで自首して、うん、でいろいろ証言してます。でなんで殺したんだとか、まあ、そういうところをこう掘り下げていく話になるんですけど、うん、その中でいや本当の真実は何なんだっていうのが分からなくなってくる、はい、その地方だって言われる お母さんも、うん、時々まあ正常になる、
はいはいはい、
だけどお母さんは自分がやったって言ったりとか、うんうん、娘も自分がやった、
もう藪の中みたいなね
で奥さんも自分がやった、いや本当にやったのって誰なのっていうところがこう分かんないけど、まあ、結果的にはもちろん分かるんだけど、
分かるんだ、
うん、だけどそこにもなんか第三者が絡んできたり会社が絡んできたり、こうすごい主人公みんながこう振り回すのよ、
はいはい、
で主人公もすごい優柔不断なんだよ、
うん、
あれそうかな、あれこれもそうかなとこう言っちゃうタイプで、こうおろおろしながらも、うん、で娘とすごい仲も悪くみたい
な
感じで、こう右往左往しながらも、まあ真実にたどり着くっていう。
あ、でもたどり着くんだ。
たどり着くっていう。
で嫌な感じもしない。
まあまあまあ、うん、まあすっきりというか。
なるほどね。
そうかなっていう感じですけど。
うん、
だけどなんかね、うん、現実感はちょっと薄かったかもしれない、
うん、
っていうところ。その話の構成自体はとても面白かったんだけど、そのサラリーマンの上司が奥さんに結構絡んでくるんですけど、
うんうん、
まあ、その奥さんももともと旦那の同じ会社で結婚して辞めたみたいな、
うんうんうん、
絡めなくはないけど、うん、そこまで絡むかなとかね
不自然さが気になっちゃう
かっていう、うん、ちょっとそういう引っかかりもあったからっていうのはあったけど、うん、まあまあでもあとそんな悪いやついるって
悪いやついんだね
とかね、うん、とかっていうのも踏まえて、まあ、まあまあまあかなっていうトータルの、まあ、そんな感じの話でしたね。
わかります。なるほど。いやそうですか。でも全体的にはそんなにいい本ではなかった。
まあそうだね。すぐおすすめするとかっていうほどではなかった。
うん、消滅人間だっけ。
消滅世界。
世界の方が面白い。
もう全然。消滅世界はね、うん、読んでいただけば分かる。
面白さが。
大好きだから。
読みますよ。今読み始めようと思っていた笠崎殺人事件が読み終わったら読むよ。うんちなみに笠崎殺人事件も、うん、バラの女医なんかで紹介されてたんだから
あれもなんかでも結構なんか賞かなんか取ってんじゃないかな、
うん、多分そうじゃないかな、うん、アンソニー・ホロウィッツ
だったら、うん、面白い今のところは。
いやまだ、ね、全然読んでない。
ああまだ
これだからもうこれにこぎつけて一緒に読もうかと思ったから、うん、
だからあれだね、その消滅世界は、うん、あれをディストピアと見るのかユートピアと見るのか。
大好きなやつじゃん大好きなやつじゃん
大好きなやつでしょ、
うん、
トピアって出てくればもう
もうやゾクゾクゾクゾクゾク管理社会と好きな言葉は管理社会ですもう共産党による管理社会を望む街の飲んでるからな
気の 実際やられたらでしょ
最悪で最低でしょ本当だよ。分かりました。そんなわけでね、
そうですね、
2020春の本の話でございました、はい、次回は太陽の塔、
そうですね、
など
課題とし
ては、はい、よろしくお願いします。